こんにちは。今年はですね、意外と真面目に時々自分で授業をすることにしてるんですけど、今日はですね、結納論 2.0 というタイトルにしました。なぜこういうことを、こういうタイトルにしたのかというと、入ってます。前々回でしたっけ、荒川周作さんがいらっしゃいましたよね。で、その時に、皆さんどう思いました？杉原君どう思いました？荒川周作さんの話。面白かった。ちなみにこれネット上で公開されますので、それを考えて喋ってくださいっていうか、これさ、マイクもう一個ないのかな？ごめん、いや、もう一個、マイクがもう一個あると嬉しいのですが、荒川さんの話どう思いましたか？
とりあえず三鷹のやつはまだ申し込んだんだけど、まだ行けてなくて、なんかその旅もくだらないって言ってたのがちょっと気に食わないというか、ここ自分のここら辺に触られるのも許せないようなっていうことを言ったら、すごい俺は嬉しいみたいなこと言ったけど、結構僕は歌聞きとかどう思いますかって言った時に、そんなものは歌聞きとかなんかそういうのはセンチメンタルだって言って、行ったことあるんですかって言ったことないって言ってて、なんか歌聞きとかってそういうもうそこに入られちゃったら、もうその島の人からしたらたまったもんじゃないっていうような空間だったりするしていて、だから結構共通なことなんじゃないかなっていうのの話とか、全然もう受け付けないというか、もうそんなものは元からセンチメンタルなことだった。
今日あれだよ、精神の学生も来てるわ。何かびっくりしたけど、一人いた。あのね、いや俺声聞こえます？後ろまで。いや俺マイクなしでお前らに回すよ。いやあのさ、彼が脳だけじゃないって言ってたのは、脳ってかで自我とか私とか愛とかそういうものを捨てちま、今すぐ窓から捨てろって言ってたことについてはどう思います？
だからこんにゃくについて言ってたけど、こんにゃく屋、すごい最高のこんにゃく屋があるって言ったけど、そういうのってそういう人に聞いた、例えばその人にどうしたらそういうの作れるんですかって言ったら、心を込めて作ってますとか言いそうだっていう気がすごいしていて、実際そういう人のこんにゃく食ったことないけど、そういう素晴らしい食べ物とか作る人のものにやっぱなんか心みたいなものをこもっている味がするっていうのを僕は思っていて、だからそこら辺、だから例えば本当にあの建物に、北川建物とかにそういう人が来てやってくれるのかってことをしつこく聞いたんだけど、一応来たいって言ってるって言ったけど、例えばあの建物内にすごいこんにゃく作る人が来たとしても、なんかそのこんにゃくを作ってきた場所っていう、その家とかその住んできた歴史とか、その周りの人々 その環境とか、そのものを含めて、そのやっぱ使い慣れてきた道具とか空間とかでこそ、そういうこんにゃく、素晴らしいこんにゃくっていうのが生まれるって思ってるから、果たしてそういうものをそうやって持ってきちゃうことができるのかっていうのが、荒川さんのその町を作りたいとか言ってたところにも疑問視がつくというか、いうのを感じていた。
それで、楽になった。もちろん結納論っていうのは養老孟司先生の著作ですけども、これに対してその、まあ、結納論って分かりますよね。簡単に言うと、この世界の全ては、まあ、その認識されるときには脳の中である種構築されなくちゃいけないってこと で、それは論理的に言うと当たり前の話で、要するに意識体験というのは脳の中でしか生まれないので、要するに脳内現象なので、当たり前の話なんですけど、これに対してですね、その荒川周作的な言い方、つまり、私は近代、デカルト的な近代的な自我なんてないんだという言い方だとか、あるいはその佐々木正人的なアフォーダンスみたいな言い方がないに意外となされるんですよね。で、これについてはどう思います？杉原君。いや、で、別にどちらでもいいんですけども、なんで今日この話を取り上げようと思ったのかというとですね、まさになんか今、こんにゃく作りは心を込めてこんにゃくを作ってるはずだって話をしたじゃないですか。 で、昨日細見美術館に行って
ですね、細見さんっていうのは京都の富豪でして、弱視をいっぱい持ってるね。でその中で、一刀ヘチマ群中図っていうのを見てきたんですよ。これ皆さんすぐに思い浮かびます？
こんな風にヘチマが、長いヘチマがあって、こうあって、こうあって、ここになんか虫がいっぱい、虫食いがあって、ここになんかいっぱい虫が止まってて、これなんか、こう、上からこうやって、ここになんかカタツムリがいるのかな？で、ここに蝶が飛んでるやつ。で、それでですね、まさに逆中って、今杉原が言ったように、心を込めて作ったっていうか、ちょっと、いろいろややこしい話なの。要するにだからね、現代、その美術の一つのやり方として、例えばメディアアートみたいなやり方とか、あるいはその、サイトスペシフィックな、例えば、かまさんがやってるようなとか、なんか、その、すごくなんか、自分っていうものから離れて、どんどん世界の中に、その、プロセスを展開していくっていうようなやり方があって、そういうものからは、その、アフォーダンスっていうような言い方も成立するし、その、荒川周作的ななんか、例えば、いろいろ天命反転地みたいな言い方も成立するんだけど、一方ではなんかその伊藤若冲ってほとんど京都を出てないっていうか、ずっと京都の中にいて、体験するものとしてはその庭の鶏とかそういうものしか見てなくて、あくまでも自分の体験に即した形で、あるいはそれにこだわった形で制作した人がいて、でそれってやっぱりなんか質が違うんだよね、作品と。でお前ばっかり当てると悪いんだけど、
なんか弱者なんか2年間自分の庭に鶏を話して描かないでずっと見てたっていう話を聞いて、あ、それはすげえなっていうのは思ったんだけど、なんかでも弱者の中でも別に大したことないなっていうのを思うのはあって、なんかこの前皇居の中にある美術館の展示、
サンドマル？
あれとか別に面白くないなって思っていて、
いやそれは
なんかだからそう心を込めて描きゃいいってもんじゃない、
いや、それとはちょっとまた違うことを言いたいんだけど、お前ばっかり議論してるとちょっと話が大変なんですけど、ちょっとどうしようかな。要するに、まずいいですか、論理的に意識体験というのは脳にしか宿らないっていうのは、これは皆さん納得できますか？いいですか？ダメですか？それはダメ？いい？杉ちゃんと対応編でいくか、今日は。
じゃあそれはなんか僕はその意見はすごいなんか分かるんだけど、そうじゃないものも認めるべきだって感じはするよね。なんかそこのだけに、
いやいや、それだから別に養老孟司だって、例えば昆虫採集やるべきだとか自然体験が大事なんだってことを言ってて、それはそれでまあよしといたしましょう。でも一方ではその意識については脳の神経細胞の活動でしか生まれないというのは、これは事実なのですよね。それは端的に何で分かるかというと、ペンフィールドっていう人がその側頭葉に電極を刺して刺激したら、あたかも、本当にリアルに体験しているのと同じような意識体験が生まれてしまったっていう事実があるし、あと要するに論理的にこれは結納論というのは一種のなんていうかな、意識体験の成立原理としては正しいわけで、それとなんかその、サイトスペシフィックでも何でもいいんだけど、そのインタラクティブなアートというものが成立する現場というのがあるということというのは全く両立することじゃん。いやだからさ、荒川周作さんもそうだし、その佐々木正人さんのアフォーダンスもそうなんだけど、脳だけじゃないだろうって言い方自体がすごく荒いというか、陳腐なんですよ、はっきり言うと。いや、それで、要するにどうやってその、でね、なんでその、この話を私が持ってきたのかというと、前回、ですね、岩井慎二さんがあって、
岩井敏夫にあって、
で、これ初めてなんかメディアアートっていうものの本質が少し分かったような気がするんだけど、でも、したんですけども、一般的なんか私はそのメディアアートっていうものに対しては、批判的というか、あんまり、面白いと思ったことがなかったんだけど、岩井敏夫がどこが面白かったかというと、その、なんていうかな、あらゆるメディアの立ち上がりに、の瞬間に、なんていうかな、付随する危うさっていうか、なんていうかな、ちょっと立ちくらみがするような感じっていうか、そういうものに寄り添って考えていきたいというところがすごく共感できたところなのね。 岩井さんについては。でそういう意味だったらメディアアートってわかるんだけど、そのいわゆるなんていうかな、自分の主観的体験を離れて、いわば環境とのインタラクションの間に丸投げするようなフィロソフなんか感覚ってあるじゃないですか。ちょっと具体的な名前をここで出すのははばからないんですけど、これインターネットで公開される予定なので。でもなんかあまりにもなんかそのインタラクティブになんかネットワークの中で様々なものが展開されていく構造さえ作ればメディアアートだと考えてるものが多すぎる気がして、そこら辺はどう、ちょっと君なんかどう思いますか。
そうですね、まあそれけどその業界で閉じてるっていう業界っていうのか、そのジャンルとして閉じて成立しやすい環境っていうのはまああるなっていうのは思うんですけど、さっき言った脳の、あ、脳だけじゃないんだろう、
いや、そういう、いや、脳だけではないってのは当たり前なんですよ。とか、それの言い方自体はすごい陳腐なんですよ。
で、けどそういうようなことをこう、言っちゃうっていうか、言っちゃう状況っていうのは、僕はあんまりよくあるんですけど、まあ、ちょっとよくわかんない。
いや、で、なんで今日 2.0 って話をしたかというと、もちろんこれ、ウェブ 2.0 から来てるわけで、結納論っていうのは、だから批判的な、文脈の中でしか語られてない気が、印象があるんですね。過去10年ぐらいの論断を見ていると。でもさっきから、その決定についてなんか文句ある人いる？つまりアフォーダンス論とか、アフォーダンス論、わかんないけど、身体性が重要だっていう言い方とか、あるいは論理的には極めて稚拙な言い方だっていうのは文句ある人いますか？まずそこがすごく大前提になる話なんですけども、文句ある人います？いないの？ね、とにかくちょっとその、細美術館で、この、まあ、掛け軸を見てた時の、1時間ぐらいずっとその見てたんですけど、ブルータスの取材なんだったんだけど、とにかく、非常にデンスなもので、細美さんって、今、細美家の3代目の人が言ってたのは、いわゆる水墨画みたいな風景を描くものだったらば、毎日そこにかけておいて、まあ慣れ親しむっていうことも可能かもしれませんが、その若冲のこの手の絵というのは、これはちょうどなんだっけあいつ、動植災画の前に描かれた絵なんですよね。で、細見さんが言われたのは、そのこれを描いてその動植災画を描く、覚悟というか準備ができたと思ったんじゃないかという話だったんだけど、非常になんか密度が濃くてですね、毎日見てるにはちょっと辛いぐらいの強度がそこにあるっていうようなことを言い方してたんだけど、1時間見ててもなんかいろんな発見があって、これ実際絵があればいいんだけどね、ちょっと、みんなわかるよね、ヘチマ群虫図って。で、そのようなものって、さっき、杉原が言ってくれたように、なんか、その若冲がずっと庭の鶏を2時間見てたって本当なのかどうか知りませんが、2年間見てたっていう本当かどうか知らないけど、その伝承を、まあ、なんかあるような、なんかすごくなんかデンスな主観的体験の中で、起こってたことで、で、それってなんか別になんか身体性とかそういうものとはとりあえず関係ないじゃないですか。つまり、なんていうのかな。一種のなんかその、丸投げ感っていうのがすごく、問題な気がするのですよ。で、僕はずっとクオリア原理主義ってことを言ってたわけなんだけど、言ってたっていうか、今でも別に、撤回はしてないんですけども、なんていうのかな、アートのさ一つのマニフェストとして、そのとりあえず脳の中で一義的には閉じている主観的体験の質に寄り添って考えることをやめて、なんかメディアだとかインタラクティブだとかサイトスペシフィックだとかそういうバズワードでなんか丸投げする感覚っていうのかな。それに対する一種のなんか、反省的な、まあ、視点も含めて、なんか、ユーノロー 2.0 ってことをちょっと今日考えてみようと思ってるんですけどね。で、ちょっとまずその前の前提として、上田くんはどう思います？アフォーダンスとか。つまり、アフォーダンスとかさ、インタラクティブだと、サイドスペシフィックだと、あの手のなんか、 アーティストの外の世界とのなインタラクションの中にこそ芸術表現の本質があるみたいな言い方というかアクティビティというかああいうことをどう思いますか。
もうその出だしが何ですか。出だしというのはその、サイトスペシフィックアートっていうのが出てきたところ の, その出方っていうのの文脈を僕に言ったらちょっとよくわからないんですけど、そう、
じゃあ後ろの人どうも、
どういう無実病でサイトスペシフィックアート発表発表してる
の。いや、待って回したんだから言わせるよ。なんか
インサイド
なんでも言いたいこと、なんでも。インタラクティブに行かないじゃないか、この授業。じゃあ、蓮沼君、どうぞ。
それはその通りというか、その環境の中でっていうのはその通りなんじゃない。弱地のだって鶏とかだって。
いやだから、そうじゃ、だからさ、それちょっとその先があってさ、話として、だから、いや、それはだって当たり前のことなんだよね。うん、つまりだから、結納論とか、その最終的には脳の中だって言ったって、別になんか環境との相互作用してるって当たり前で、それでなんか例えばマーケティングっていう話をですね、今日電通でしてたんだけど、マーケティングってことをあらわに言った瞬間になんかすごく長々しいっていうか嫌な感じが立ち上がるじゃないですか。つまり、最良のマーケティングっていうのは、マーケティングってことをエクスプリシットに言わない形でやるのがいいわけじゃない。で、だからサイドスペシフィックだとかインタラクティブなんていうのは、あくまでそんなこと言うまでもなく当たり前のことじゃない、原理的には。それをなんかエクスプリシットに言った時に立ち上がる何かっていうのは確かにあるんだけど、でも最良、要するに何ていうかな、最良の、ものっていうのはそういうものをむしろ隠蔽したっていうか、なんかインプリシットな形で、隠し持ってるものの方が、良いものである可能性もあるよね。ちょっと分かんないんだけど、現時点ではまだ。で、そのなんかスローガン的にさ、なんかサイトスペシフィックだとかインタラクティブとかメディア性っていうことを強調するっていうことがなんか過去に担ってきた役割だとか、なんかこれから持ってる可能性っていうことについてどう思うかってことなんだよね。で、俺はどっちかっていうとなんか自分自身が、これ全く自分の主観でしかないんだけど、自分自身がなんか感動するものっていうのはそういうものではないっていうか、そういう理屈が先に立ってるものってあんまり感動しない。だから小堀は原理主義ってことを言ってたんだけど、あんまりなんか誰もちゃんと分かってくれないんですけどね。だって理屈でなんか説明されたってつまらんじゃん、そんなのと思ってしまうんだけど、そうでも世の中はない人もいるようですが、例えばさ、タバイモさんのなんか今度原美術館でやる展覧会の、パンフレットを書いたんですよ。すごく遅れちゃって怒られたんだけど、でそこではなんか毒出しってメタファー使ったんだけど、タバイモさんって毒出ししてるっていうことに気づくのにはすごく時間がかかって、で本人は絶対そんなこと言わないじゃないですか。
毒出しっていい、毒だし、毒、
なんでそういうことに私が思い立ったかっていうと、皆さん覚えてます？タバイモさんの授業、ここにいた方は。タバイモさんって今はあんなにいい人で、綺麗でって書いたらなんかそれを削除しようとか言ってたけど、そのままパンフレットに載ると思いますが、だけど彼女は高校生の時は周囲の人間に対して憎しみしか覚えていなかったわけなんですよ、っていう授業をやったの覚えてます。で、要するにあれは、タバイモさんのあのアートっていうのは、その、日本の、なんだっけ、日本の台所だっけ、日本の台所とか、以来のアートってなんか、一種の毒出し行為で、なんでそういうことを思いついたのかって言って、ブスっていう単語っていうのは、実は、日本古来の意味においては毒という意味で、そのブスというのは、いわゆるその毒をもらえた人がですね、その毒を出そうとして、顔面が変形するわけですよね、お岩さんみたいに。その表情っていうか、その顔をブスと言ってたっていう説があるらしいんだけど、要するに人間っていうのは、その、毒が中に入ると、それを出そうとするわけですよね。で、その毒出しの行為というものが芸術表現であるとすると、そういうことを考えたことはありました。まあいいんだけどさ。 その毒出しっていう風なメタファーってのは、その田山さんの作品を考える上ですごく大事だなっていうことを思ったわけ。しかしそれは別に田山さんによって明示的に標榜されてるわけでもないし、それはなんか田山さんの作品とか人間について 2,3 年触れてきた中で俺がふっと思いついたことで、おそらくそんなにすぐにはなんていうかな、てかで要するにだからそういうことを、例えば田山さんが私は毒出ししてるんですよって言ってやったら違うものになってしまうじゃない、うまく言えないんだけど、だからね、そのなんていうかな、これは意外と難しい問題なんですけど、あるプロセスっていうか原理がたとえあったとしてもですね、それをなんか言葉にして明示的に構造化するっていうことと、それがなんていうかな、隠喩として進んでるっていうのは全く別問題なんだよねって、で話が長くなるんですけど、だから結局最後はなんかあのアートの質というのは、そのね、とかアートが我々に与える印象というか、私の言葉で言えばクオリアにおいてしか判断し得ないっていうのは、僕はまあそこは、なんていうかな、譲る気はないんだけども、俺ばっかり話させないでよ。まあそれだけで何が言いたいかというと、あんまりそういうことをちゃんと考えないで気楽にサイトスペシフィックだとか言うべきじゃないんじゃないのっていうこと。だから評論家が別にそれを記述するときになんかバズワードとして使うのはいいんだけどさ、作家本人がなんかそういうこと言ってるとなんか情けない感じがするっていうのは私だけの気持ちなんでしょうかね。
いや、そうなんじゃないです
か。どうしたらだって切る論争にならないから、そういう考え方じゃないっていう人いません？それだと論争にならないからな。そういうスローガンを立てることは大事だって考え方の人いませんか？てかさ、芸大生は何を求めてアート表現をしてるんだい？そもそも。あんまりそういうことって議論することないと思うけど、せっかくだからここはそういう議論をするところかなと思って。
なんかでもその、毒出しっていうことで言うなら、なんか、うん、なんか疲れるような状態というか、なんか、衝動が生まれている時っていうのはやっぱあって、そういうのはやっぱり、あるんだろうなっていうか、それはもう、なんか知らないけど作らないといけない時っていうのはあって、そのためにやっぱなんか面白いこといっぱいしてりゃいいのかなっていうような感じは受けるというか、なんかまあさっき言ったけど、パプアニューギニアの食人種が食べちゃった人の頭蓋骨がうちの家に昨日あって、その時それがやってきた経緯とか本で読んでいったとき、結構すごいなっていうのを感じたとき、僕の中にはそれを誰かに伝えたいっていう感じで電話をいろんな人にかけまくったりとか。
には伝えてみないか。何だったのそれ。
だから要するに、だからそれはもう話をすれば、要するにその探検家の人が未開の原始人のところに行って、そのなんか警官隊みたいな人と一緒に行って、で誰か殺して食っちゃったって噂があるからそこ行ったら、で誰かやったんだって言ったら、入って手を挙げて一人、私がやったって言って普通に食っちゃった人、殺しちゃった人が出てきて、でそのじゃあその人たちは誰食ったんだって言って並ばしたら、一人だけ食ってなくて、あと部族の人は全員食ってて、でその一人の人はその殺されちゃった人の夫だったっていう話とか、そこら辺の村では部族同士が争ってて、戦争がたまに起こって、こう戦争片方の方が攻めると一人だけそれを殺して食べちゃって、一人だけ殺すとまた帰っていって、で殺されちゃった側の方の部族がまたしばらくすると戦争を仕掛けて一人だけ殺して食べるっていうのをずっと繰り返しているっていう話とか、こうなんていうか、でそういうふうに食われちゃった頭蓋骨は親とかの頭蓋骨とかはくれなかったんだけど、その食っちゃったやつは食っちゃってそばに捨てたのは持ってっていいよっていうことで、その探検家の人は島根信也っていう人なんですけど、その人がこう持って帰ってきて、で霊能者の人とかにこう見せたら、それは 怨念がこもってるからお払いしてもらえとか言われたけど、そういうのは全然気にせず思っていて、それをこう僕はちょっとなんか展示するような流れがあって、それを預かってきた時、そういう本をちょっとそれ読んでいったら、なんかもうちょっとこうそれを誰かに伝えないわけにはならない気持ちがあって、弾沼君とかに電話したんだけど繋がらなかったりした。
今の話はさ、どういう芸術表現になるのかね、表現するとしたら。
だから、どういう芸術表現とかじゃなくて、まあ、とりあえずその後僕は別の友人に話したんだけど、これなんか満たされないものは、そのままなんか絵描いたりしていたっていうことはある。
あのさ、なんでそういう話をしたかというと、俺、その、
何回か、あの、ギャップ理論って話をしたじゃないですか。で、何回かって俺、ここに ここがあるけど、これ、早大号のなんか、あれみたいだな。早大号のさ、前面の方になんか、いや、
ただいまさんの人格と作品の間のギャップがありますよね。どうもいい作品っていうのは、それを生み出した必然性と生み出されてきたものの間にギャップがあるという感じがあるのですよ。そういう意味で言うと、杉原が今その食人種の話をして、今その頭蓋骨が目の前にあるっていうことは、まあある種の感銘を俺も受けたけど、それとそれから生み出されてる来る何がしかのものの間にギャップがないと、きっといい作品にはなんないんじゃないかな。
てかでもあんまり高山さんの作品と高山さんにギャップがあるとは僕は思えないっていうか、最初からもう毒、
あの人毒
毒ばっかっていう、
本当、
いや作品を見た印象はそうだ
った
。
そうか、まあ
なんかそういうものを隠し持ってる感じはすごい。
いや、それはそうだけど、でも、要するに、なんつったらいいかな。たださ、若冲で言うと、俺なんか今回すごく良かったのは、細見さんっていうのはその京都の金持ちで、で、若冲ってのはその京都の最後の町衆だっていうんだよね。
町衆。若冲ってなんか青物問屋の、
まあ、経営者だったわけなんだけど、主人なんか手代が2000人いたとかいう記録があるらしいんですよ。だから錦小路の青物屋っていうから、別になんか八百屋さんかなんかだと思ってたらそうじゃなくて、手代が2000人いるような大経営者だから、時間の制約もそれから顔料の値段も全く気にせずにかけたっていうんだけど、でそのブルタスの、ね、鈴木義雄さんって副編集長がなんか経営のことが、なんか京都はみんな好きだけど京都人は嫌いだっていうか、そういう話をしてて、要するに京都人ってなんか一筋縄ではいかないっていうか、絶対なんかほら底意地が悪いじゃないですか。で、若冲にはそういう底意地の悪さとかあんまり感じたことなかったんだけど、その若冲が最後の町衆だって話を聞いてた時に、なんかそれでその若冲の絵を見てた時に初めてなんか気づいたことがあって、やっぱ江戸のその粋とかそういう美意識のを大切にしてる人が描く絵と違うんだよね。あれ若冲ってそう気づいたら京都以外の何者でもないんだよ、ということに気づいたのが今回これを見ててすごく良かったことで、俺はずっと若冲ってのは愛の人だと思ってて、名前忘れたけどさ、スズメがいっぱい飛んでて、その中に白いスズメが一匹だけいるやつっていうのは、すごく差別と先民思想っていうか、なんかいろんな、まあ、キリストみたいなもんだよな、白いスズメってのは差別される側でもあるし、選ばれし者でもあるし、そのアルビノの突然変異をああいう形で描くというのは、本当に生きとし生けるものに対する愛が満ち溢れてる人だなっていうふうに思ってて、だから若冲人気なんだなと思ったんだけど、そこになんかその京都人の底意地の悪さっていうか、なんか堅くなさっていうかな、容易に自分というものから離れない硬さっていうのを見たのは初めてだったんだけど、確かにそう気づいたらそうなんだよね。あれ江戸の人はなかなか描けない絵だなってことがふっと分かって、でそれはなんかその意外と京都のインサイダーにとっては、細見さんみたいなね人にとっては最初から分かってることのようなんだよ。でね、要するにそれがまた要するにいいものってなんか意外とそれを満たしてきた必然性というか摂理というものが隠蔽されてるんだよね。なんかいいマーケティングっていうのはあらわなマーケティングじゃないの。だってさ、マーケティングとか言ってなんか言われてたらしらけるだけじゃん。ちょっとそれと同じようなものをそのメディアアートとかいうスローガンには感じて、で岩井さんはさ、そのメディアアートってスローガン一番嫌いだとかなんとか言ってたんで、俺となんか2時間ぐらい喋ってて、メディアアートっていうのがやっと岩井さんの話で分かったって言ったら、なんかすごい喜んでて、俺ずっとメディアアーティストって言い方が嫌いだったんだけど、 あのまあ世間からそう言われるか仕方がなく使ってるんだって話をしてたんだけど、でですね、要するにだからもし杉ちゃんがその食人種の頭蓋骨か何か創作のなんとかインスピレーションを得たとしても、それがただストレートに出てくるだけだときっとダメなんじゃない。でね、よりさらに理論的に言うと、なんでじゃあギャップがないとそのいい作品にならないのかっていうのは、これはまた謎なんだけど、そのある種の表現の飛躍がないといい作品にならないような気がする。自然科学者としてはいろんなサンプルを見るとそう思ってしまうんですけど、
僕はジャクチンの絵でも白い像のやつがすごいなって思っていて、でももう一ついにあってる鳥のやつは別にそんな大したことない。
いやそれお前の、いやじゃあまあいいんだけど、それは個人的な意見だよね。また来るよね、プライスコレクションのやつでしょ、東博に来るよ、
静岡県美術館に出てるやつなんだけど、あのハピネス店とか多分出てたやつで、
うん、いやあれだよ、別2つあるか、
あ、そうな
んマス目がけやつでしょ、静岡のとプライスは別、
そうそうそう、プライスそれ
まあそれはいいんだけど、
だから若冲がいいんじゃなくて、若冲の絵の中でも特別な絵があって、それがこうどうしようも僕引きつけたりするんであって、だから
うん、でもさ、そこでさ引きつける理由っていうのはさ分かんないよね、とりあえず。
だからその場がどうやって生まれていって、そこに僕もいたいってすごい思うんだよなっていうのだけっていう感じがして、そういう時というか場というか、だからその人の絵がいいとかそういうことは多分ありえなくて、その人がいた時間で特別な時間があるっていうこと、
まあ、そういう言い方の方が正確でしょうね、うん、と思いますよ。
そこが多分その毒出しとかなんか疲れるとかそういうこととちょっと関係あるのかなっていうのは思ってるけど、それはまだそういう、
でもさ、うん、でも世間ではすごいくだらない謎解きが流行っててさ、ダヴィンチコードのあの最後の晩餐の謎解きなんて最悪なわけ、なんか座位に実は女がいたとかさ、ああいうクズみたいな謎解きはいいとして、そのなんていうのかな、あのその創作の背後にあるあのものあのなんかメカニズムって何なのかってことは、これ科学的に僕は解明したいと思ってるんだよね。科学的にってのは別に大したバズは単に言ってるだけなんだけど、あのなんかある種のパターンがあることは感じられるんだけどね。あ、ユニオロンというのは単にあの話を飛ば口として書いただけなんだけど、要するに、この前荒川修作さんが実際にどういう作品を書いてるかってことは置いといて、心を捨てろとか愛を捨てろ、今すぐ的の外に捨てろってのは、あれは一つの表現行為として心を動かされたわけじゃないですか、我々は。だよね。だけどその理屈としては、その後フォローしたらいい作品ができるものかっていうと、そういう気が僕は全然しないというか、あれは荒川さんの一流のあの身振りとか言葉遣いで言われるから、ある種の強い印象を与えたわけであって、何も知らない人がなんかああいう言い方しても、単なるそれは言いっぱなしというか単なる丸投げでしかなくて、よくああいう言い方ってされるんだけど、
哲学者だって言ってた
あんまり面白くないよね、世界観の問題としては。同じことはフォーダンスとかギブソニアンの思想にも僕は言える気がするし、だから、どうですかそこら辺、この中でサイトスあお前弟子じゃないか、川本さんの。どうですか。いやだから逆に言うと、芸大生が別に理論武装しなくてもいいんだけど、どういう理論武装で表現していくのかっていうことに俺は関心がある。別に何も理論武装なんかしなくて勝手に作っていけばいいんだけどさ、理論武装するとしたらどういう理論武装があり得るのか、でそこでサイトスペシフィックとかそういう言い方っていうのは、例えばね、使い勝手がいい概念なのかって、俺毒出しの方がなんとなく使い勝手いいような気がするんで、まあいいや、それはいいんですけど、どうぞ、何でも。
サイトスペースに関しては、自分の経験で思うこととしては、
ええ、
なんか、場所ごとになんか思うことをずっと記録してって、この場所はこう、こんな感じだなとか、なんか、あの、友達にこの場所のガイドマップというか、そういうのを作ってる気分だったんですね。その僕自分じゃない。
それは OK だけど、それって
開発としてなんか
芸術、あ、いわゆる芸術じゃないんじゃない。さっきこの前伏瀬さんが言ってた、2週間前からなんかね、伏瀬さん芸術っていうものがあるっていう、それとは違う感じしません？
昨日小学生、多分違う、5歳ぐらいの女の子と会ったんですけども、ワークショップで、
うん、
あの ねえねえ、何してんのってぴょんぴょん飛びながら来て、なんかそれを見たとき、すごい表現力だなと思って。いや、これはちょっと真似できないなと思って、表現力っていう意味で、なんか圧倒された、あれはどういう意味だったんだろうっていうのを思ってるんですけども、どっかでそういうこともしたいなっていうのをちょっと思ってて、そういう、なんか、ねえねえ、何してんのってのを、あ、言いたい自分もいるなって。
え、今言ったら、ジャンプがアートなの、それともその女の子を呼んできて連れてきて、そうさせる、その状況がアートだって言いたいの。
いや、アートではなくて、その行為として表現として、でちょっとうまく説明ができないんですか。
でそれが自分がこうやってピョンピョンってできたら、こうこれがアートだ、自分のアートだみたいな感じになるってこと。
あ、いや、やっぱアートは考えずに、ただ一応アートっていうのは表現と切り離せないものがあるんじゃないですか。なんとなく表現の先にアートがちょっとちょこんってあるイメージがあるんですけども、
あまたどうこいつら実作者だからあんまりなんか言葉で表現すんな。
え、でも今のだから発すのは小木さんの言うとギャップがないんじゃない
そうそう、
まだ、
うん、女の子はぴょんぴょんするのはある程度予想つくじゃん。
あえてちょっとギャップを推測したんですけども、5歳って年齢に秘密がある気がして、春夏秋冬を春夏秋冬を1回経験して、でちょっと5年目でまた春が来たかってちょっと諦めてる感じがするんですよね。
あ今のはちょっと面白かったね。初めて面白いこと言ってるような気がする。え、それどういうこと。5年目の春の諦め。それいいじゃんね。
もう一回経験しなきゃいけないのかっていう諦めて、まあ、ちょうど肩の力を持
って、それよかったよ。
ボッて言って、でも6歳くらいからまたなんかちょっと濁ってくる。
5歳で一旦諦めてってこと。いいよね、今のはね。
え、例えば
座布団1枚。
今の発音の言い方が、じゃあこれがいわゆるアートだろうっていう言われ方、今言った内容がアートだろうっていうことなのか、こう今こうなんていうか、
でもさ、5歳の春の諦めを表現するとしたらどういう表現が可能なのかな。
もしかしたら10歳でもう一回その瞬間が来るんじゃないかなと思ってて、15歳でまた。
なんで5の倍数なの。
やっぱ
9だ
よ。
え、それ必然ってやつ、いわゆる。
いや、そう
ね。え？違う。
話戻していいですか。はい、そのメディアアートとかサイトスペシフィックって、はい、すごいこうある種理論武装するっていうか、まあ、名前つけた瞬間に面白くなくなるっていうのはなんとなくわかるし。そういう、まあ、別に絵画でも彫刻でも何でもいいんですけど、絵画でもないし彫刻っぽい中間的にあるものが面白いなっていうのはなんとなくわかるんですけど、それって多分単純にメディアとか単純に媒体で名前を付けてる部分もあると思うし、ある種概念的な部分もあると思うんですけど、それとクオリア原理主義のくくり方っていうのはなんかこうくくり方の違いはあるんですか。
クオリア原理主義という名前がついてるだけじゃないかっていう意味ではなくて、
その時になんかこうクオリア原理主義っていうのは全部に当てはまるのか、それともそれをある程度こう円で囲む必要があるのかどうか、つまりクオリア原理主義って言った途端にクオリア原理主義っぽいなと思ってた、今まで思ってたものがこうなんかこうまた違ったもの
に、 あのですね、クオリア原理主義っていうのはどっちかというと粟田君みたいな、これなかなか難しい話になってきて、 なんていうかな、批評っていうもの、あるいはそのある作品の需要っていうものがどういう位置づけ、例えば美術のエコロジーにおけるどういう位置づけがあるかっていうと、消費者っていうのはそんなに馬鹿にされたものでは僕はないと思ってるのですよ。あの要するにあるものを感じてくれる受け手がいないとやっぱり作品って成立しないという陳腐な言い方するまでもなく、なんか要するになんていうかな、やっぱり感じる楽器だと、あわたみたいな優れた批評家の脳ってのは楽器だと思うと、作品がその楽器をな奏でるわけでしょ。で、あの僕はこれは原理主義っていうのはどういう意味で言ってるのかというと、その楽器としての性質のことを言ってるんだよ。だから例えばだから、あの今回、飛雲閣っていう、西本願寺、通称西本願寺で、本名は本願寺の中にある国宝の茶室というか、そこを見てきたんですけど、これ聚楽台から移築されたと言われてるものですけど、やっぱりもう全然クオリアとして違うという言い方しかできないというか、まあ桂離宮はまだ見たことないんだけど、桂離宮もおそらくそうだと思うんだけど、いいものってのはいいじゃん。あいつが言ってた、なんかあの長寿草木図屏風も、あの呪縛地のね、やっぱあのいいよね。まあ象、俺鳥の方も好きだけどね、まあ象はいいよね。だからそのいいっていう判断ができるっていうのは楽器が鳴ってるようなもんだよね。その楽器の鳴る時のある種の記述の方法がクオリア原理主義なんだけど、そのいいアートっていうのはいい形で楽器が鳴るものだということは譲れない気がして、でこれはだからそのどっちかというと楽器の鳴り方に関するあの判断基準で、じゃあどうやったらその作品ができるのかってことに僕は今年度はっていうか、今ちょうど NHK ブックスでそういう本書いてて関心が移ってて、でそのそれは一応クオリア原理主義で説明できるところもあるんだけど、ただもうちょっとなんかアクティブな予定調和じゃない理論が必要だと感じてて、だから一生懸命今毒出しとかギャップ理論とかいろいろなんかごちゃごちゃ言ってるんだけどです。なので、くくり方としてはだからこれは楽器側というか、なんです。とりあえずただあのなんていうかな、だからサイドスペシフィックだとかなんかどんな言い方でもいいんだけど、ある種のスローガンを立ててもそれはこのクオリティには直結しないわけだよね。てか逆に言うと、そのどう楽器がなるかっていう話はどういう手段でその作品ができてきたっていうことには関係ないというか、ナイーブアートでもエンネーブルアートなんだっけ、なんとかアートエーブルアートでも何でも同じこと、っていうかプレヒストリックアートでも何でも結果はここに僕は来てるという気がするっていうかな、うまく言えないんだけど、でどう良い楽器の鳴らし方をするものっていうのはどうも起源が隠蔽されてるというか、そう簡単にわからないものという感じがしてるっていうことなんですよ。例えば僕はこれまたくだらない話なんだけど、考える人って子供の時から知ってたけど、あれが地獄のもんで地獄の恐ろしい様子を見て考え込んでる人だってことは知らないで子供の時は見てるわけなんだけど、それを知った時に考える人っていうあの彫像がより深くなんていうかな、まあ簡単な言い方すると感動するというか、そういうことがあるんだけど、でもそのロダンはもちろん最初からその地獄の門ってあれ何年かけて作ったんですかね、20年とかすごい長いかけてんじゃないかな、あの地獄の門の下の造形もなかなかのもんですけど、それをこうやって見てこうやって考えてる男が考える人だっていうものと切り離されて普通考える人って流通してるんだけど、その起源が、まあ、隠蔽されてるということと考える人のその人々に与える強烈なインパクトってのはひょっとしたらすごく関係してるかもしれなくて、あれが切り離されてなくて最初から地獄の門の一部として、認識されてたら、それほどの強烈なインパクトは逆に与えなかったかもしれないっていうようなこと、うまく言えないんだけど、
例えば草間彌生とかはある意味こう、まあ、精神的な問題を抱えつつっていう部分も、まあ、ある種見えやすくやってると思ったりするんですけど、そういうのは
俺ね、あの今白木みどりさんってあの日系の記者とそのアート10選っていうのをやってて、でその中でなんかその草間彌生恐ろしいアートっていうことでなんか10選やってるんですけど、草間彌生がさ十何歳の時に描いたお母さんの肖像画って知ってます？これ知ってる人いません？このあの恐ろしい絵を選ぶっていう、恐ろしいっていうのはなんかゲラハウト・リヒターの船遊びが恐ろしいなと思ってあのやったんですけど、そのあのですね、草間彌生ってもちろ ん, なんかその水玉がなんか世界中に見えてるんですけど、その十何歳の時に描いた母親の普通の肖像画があるんだけど、そこにも水玉があるあのね、こうやって普通に肖像画描いてるんですよ、母親の。
こんな風に。ところがここにも水玉が描いてある。分かるかな、そのなんか俺それを見た瞬間初めてなんかよりちょっともう一つ奥っていうか上の恐ろしさを感じたけどね。だからまあ、いや分かんないけど草迷いについてはどうなんですかね、そんなに明らかなんですかね、起源がね、どうですか、ちょっと後ろなんか後ろの方とか誰かいませんか、あの できればインタラクティブに、ここで問題にしてるのは要するにだからあのウェブのユノの 2.0 って話をしましたけど、要するに芸術表現の起源っていうかその良いアートを作る、プロセスの背後にあるものは何かってことを考えたいということなんだけど、あ、なんか言いそうだ、どうぞ。
それでいつも思うのが、
はい、
まあ、簡単に言うと意識と無意識っていう
んですけど、はい、
やっぱりその本人にもそのギャップがすごいあるっていうのは、本人が意識しないようなところから何か来るんじゃないかみたいなことをいつも思うんですけど、
そうだよね、いやそう思いますだから例えばね、俺分かんないんだけど源氏物語って何だったんだろうなって感じが、例えば源氏物語で言うと、源氏物語って今我々が了解する起源ってあるけど、あれって紫式部はどういうモチベーションで書いたのかっていうのが実は分かんないんだと思うんですよね。ちょっともうちょっといい、あ、例えばさ、俺最近なんかあの我が部屋猫であるっていうのを読んでてですね、夏目のあの中であれはもともと1回で終わる予定で、で1回目のところ今持ってるかな、
あれはなかなか恐ろしい作品なのですよ、というのはあ持ってないや、あのね、その我が輩は猫である、名前まだないで、その自分の主人のことをくしゃみ先生っていうのをいろいろ書いてるんですよね。あの例えばあのお金は本当欲しいのに、なんか実業家とかそういう金を儲ける人を軽蔑してるとか、一生うだつが上がらない英語教師でなんか鼻毛をこうやって抜いて原稿用紙のところに置いてるとか、なんか下手くそなのに水彩画を描いてなんか人に送って嫌がられてるとか、その水彩画俺買ったんだけどね、そういえばね、まあそれはいいんだけど、でそれはいいんだけどさ、この時なんかはーって笑って読んでんだけど、ふっと気づくとその猫っていうのはもちろん漱石が書いてるわけで、その猫が書いてるくしゃみ先生っていうのは夏目漱石自身なんだよね。でね、そのなんていうかな、第一作目がなんか例えば上田そんなことできる、自分自身をもう徹底的にカリカチュアとしてあのものすごいみっともないところも含めて全部猫の立場から書いてるっていう、でそれに気づいた時なんか底知れない漱石の恐ろしさを感じて、しかも我が輩の猫であるって最後の終わり方ってなんか猫が壺に落ちちゃって、それであがいてるうちに苦しいから、苦しいのはこうやって抵抗するからで、抵抗をやめたら苦しくなくなるんじゃないかとか言って、死んで死なないと安心立命の境地は得られない、名前は無駄別とか言って終わるんだよね。だからなんかねそのうまくいないんだけど、あの人かなり変な人 でその漱石の病理学についていろいろいろんなことが言われてるんですけど、そこからでも我が輩が猫であるっていうものが一旦出た時になんかすごいポップな姿をしてるっていうのかな、注意深い人が読まないと分からなくて、それは坊ちゃんも同じ、あの坊ちゃんの中に出てくる登場人物の中で夏目漱石に当たる人は誰かって言ったら赤シャツ以外にいないわけで、でもなんか最初に子供の時にナイーブに読むとさ、坊ちゃんが夏目漱石の投影されてる人だと思っちゃうんだけど、実は坊ちゃんって猫と同じで、坊ちゃんの敵のそのすごく嫌味の教頭で赤シャツ着てるやつこそが夏目漱石なんだよね。そう考えるとあの人の病理ってかなり、病ってのはかなり深くてですね、でもその深いのをなんか深刻ぶって書くんじゃなくて、なんかポップになんか一見なんかその我が家猫だよだとか坊ちゃんだとかそういう形でなんか軽く消費もできるような形で、あのブーンと飛躍してるから、あれはすごい作品になってて、だからことさようになんかあのなんていうかな、わかんないんだよね、その起源っていうものは。だから夏目漱石の無意識のどこがああいうものを書かせたのかっていうのは我々未だにわかんないし、きっとだから源氏物語もそうなんだ、そういうふうなものだとすると、あん中にいるのかもしれないけどね、紫式部。
どれなのかな、わかんないけどね、そんなこと考えますけどね。でそこまでいかないとやっぱりダメなんじゃないと思わない？いやつまりなんかその原因と結果が、動機と作品が直結するようなものってやっぱりダメっぽくない？なぜじゃあダメなのかってのはまだわかんないんだけど、どうですか？
それ森さんはそれをその意識の問題として解明しようとしてるって
言ってますか？意識というか、あの想像っていうのはベルクソンもそうですけど非常に重大な関心の関心テーマですよね。だから意識っていうか、意識と無意識の一つの相互作用かな。つまりだからクオリアって別になんか意識の問題だと言ってるけど、ある意味ではクオリアの背後ではさまざまな無意識が隠蔽されてるわけでありまして、そのフロイトのスクリーンメモリーっていう概念があるじゃないですか。そのある記憶っていうのがその背後にある無意識を遮蔽するために生み出されてくるっていう、そういう意味で言うとクオリアってのは無意識の何かを遮蔽するためにあるわけで、そういう意味で言うとクオリアの問題を考えるっていうのは決して無意識の問題と無関係ではないんですよ。あの、何を普段はやられている方ですか？
私は普段は
翻訳をしているんですか？
美術とか作品を作っていない。
翻訳か、翻訳についてまあいいや、いいんだけど。
いやでも、はい、私は普段すごい言葉を使うから、そのすごく意識寄りというか、今まですご
く言葉を使う、言葉を使うと意識寄りだっていう了解は正しいんですかね？
いや、正しくないかもしれない。だから、まあ、表彰するための言葉ではなくて、それは表現ではないので、論理、
言葉の起源って何だと思います？だから言葉がない状態ってすごく苦しいじゃないですか。なんかだから、なんか言葉の起源って意外とそんなに生っちょろいものじゃないんじゃないかなっていう気しません？こうやって喋ってるから楽なんであって、喋れなかったらすごく苦しいよね。だから美術表現もそういうものであるべきだと僕は思うんだけどね、アーティストにとって。どう、上田君、その表現、作品表現しないと苦しいっていうぐらいのもんじゃないとダメなんじゃないかな。
いやいや、
まあいいや、はい、
意義がないんですよ。
意義ないですか、すみません。でも全然なんかクリエイティビティの本質は分かんないんだけどね。いや、どうぞ、何か言いたいことがあれば。いやでも分かる、いや違う、こいつが今変な思い見てたから。いやでもそれっておそらく終わってない？言葉やりためにあげられるっていうのはもうちょっと具体的に言うとどういうことですか？言葉では表せないんだよとか、そういうことでしょ？でもそれそういう言い方自体が終わってるよね。分かります適当に回してください。じゃあ苦しそうなので、はい。
芸術は表現じゃないと思ってるんですけど。
お、面白い。どういうこと、何なんですか芸術は。
何か表現しようとするっていうのは、サザエモが自分の暗い過去とかを表現しようと思ったら面白くない
そうだよね、俺もそう思う、うん、
作品を作るのは、自分のこの辛いのを人に分かってもらって、慰めてよって言ってるような作品は表現で全然面白くないってなっちゃうんだけど、自分でその傷を癒したり 体験でその傷がもう治ってる状態でなんか遊んでる、すごく楽しく遊んで作ってる人の作品は面白いと思うんですけど、それは表現じゃないから、それを理解しようとか言葉で説明しようとかするような類のものじゃないような
。そうだね。いや俺もそれはそう思うけど、そのうん、ただちょっと一つ引っかかったのが、言葉で説明するっていう言い方自体が成立するのかなっていうか、うんと突き詰めると説明って何なのかってよく分かんないじゃん。まあそれって表現するものじゃないっていうのと同じように、言葉って表現するものじゃないんじゃないかなっていう気がしないですか。
気がします
。うん、俺なんかそれで、そうそう、あのまさにその通りで、あれ俺最近ちょっとモーツァルトの音楽をいくつか聞いて衝撃を受けたんだけど、衝撃っていうか当たり前なのかもしれないけど、あの人ってあの晩年レクイエムとかああいう陳鬱なものを書いてるんだけど、その少し前にはなんか全然気楽なドイツ舞曲とか書いてて、あの人、ね、晩年になってちょっと気が重くなって陳鬱な曲書いたんじゃなくて、単に書いてただけっていうか、つまりなんか、ま、なんていうの、あらゆるモードムードっていうのを自分で作れちゃうというか、うまく言えないんだけども、本当の芸術家ってそういうもんかもしれないよね。だからゲルハート・リヒターは別になんか陰鬱なやつじゃなくて、本人はあの陽気な人かもしれないし、フランシス・ベーコンだって実は陽気ないいやつだったかもしれないし、なんかそれを要するにギャップ理論ってことで言ってるんですけど、確かに自己表現ではない気がしますよね。それはそうだと思います。うん、それじゃあ適当に回していって、誰か止まったところでっていうか言いたいことがあるところで適当にどちらでも。
あ、はい。ギャップ理論についてもうちょっと詳しく説明していただきます。
いや、ギャップ理論ってのは現在のところ私の観察事実を述べてるだけで、例えばあのクリムトなんかはクリムトの、絵から受ける印象と本人っていうのは全くギャップがありますよね。本人はこういう上役みたいなスケベジジイっぽい、まあ、あのクリムトの絵がちょっとエロスがあるっていうこともあるかもしれないけど、非常に綺麗ですよ絵自体は。なんか
それで僕は、うん、あの音楽学部の作曲
の専門。あ、そうなんだ、はい。
モーツァルトは、あの本当にスカトージーとか。
そうだよね。
けれど音楽は上品のそのギャップっていうことですね。
そうです。
そうなんですけれど、
うん、
あのギャップ理論には正直少し疑問があ
って。あ、そうか、
はい、
どこに疑問がある。面白いですね。
あのモーツァルトは確かに金遣いも荒くて、あの奔放な人だったけれど、うん、モーツァルト、あのちょっと理屈っぽい話だとソナタ形式っていう詩があります、うん、モーツァルトはあのテーマを新しい旋律をどんどん出すとか、
うん、
そういったことをしてしまう人だったんです。だからモーツァルトは現実の世界の金遣いの荒さとかをあの芸術の長所に昇華する能力があったんです。
旋律使いの荒いやつだったっていう。
そうです。ただそれを芸術の素晴らしさに昇華することができたんじゃないかと。
なるほど、今のは面白い話でしたけど、いかがですか、皆さん。いや、面白いですね。トライの作曲？あ、違う。どっちかに回してください。はい、どうぞ。
あの、
はい、
さっきから、
うん、
今日初めてこの本を聞いてみたんですけど、
はい、
シャーニャ興味があって、
はい、
私とかなんかいろんなもので読んでて、
はい、
でドキドキしてきたんですけど、
はい、
そういうのやっぱりすごい授業をして、まあ、すごくドキドキしてるんですね。
はい、
でもこのドキドキが、
はい、
何のドキドキなのかさっぱりわからなくて、で
俺がドキドキしてきてるんですよ。
興奮してるんでしょ。
現実表現だな。怒ってるかもしれない
です。わかんない。動機がわかんなくて、で、こういうこのドキドキしてる、なんか興奮してる感じを、
はい、
抑えるために、抑えるっていうか、なんか解消するために、私は多分物を作ってるんだと思って。
え、何作ってるの？
今はマスク、顔にかぶって、うん、顔にかぶってやろうと思って作ってるんですけど、それで、それも、ね、自分でも何やってるんだろうと思う時と、すげえ生きてるなと思う時といろいろあるんですけど、で、それは別にいいんですけど、芸術って、よくわかんない、よくわかんないと思う。言葉が私あんまり上手じゃないっていうのは自覚してて、だけど、こういうふうに、今すごいドキドキしてるような時に、あってやりたくなるんですよ。
なんか前に座ってた杉原ってのもそういうタイプなんだけど知らない？
うん、多分近いのかも。
やべ、
同級生
ですか？同級生なんだ。
でも、でたまたま私はちっちゃい頃から絵を描くのが癖っていうか身近にあって、だからその表現活動でが自分にこうやってパーって興奮した時に何かやりたいな時にそれに置き換えてる部分があるんですけど、だからアートとはとか、あまりそのことを考えてやってないっていうか、で、大学入ってちょっと混乱した部分もあって、で、いろいろ、こう、なんか言ってるんですけど、何言ったらわかんないけど、ちょっと喋ったら楽になるとか。とにかく、なんか、こういうの聞いてどこかしてる感じを、多分今日今喋りなかったら、ふーふーってなって、今アトリエ戻って、あーってやると思うんですよ。
うん、
でも今たまたま喋る。
なんか、うん、そうだね。なんか明日の神話だっけ？岡本太郎の。明日の神話？あ、だから明日の神話でした。え？あれいいよね。あれと今ドキドキしてんだけど、すごく早く見たくて。え？うん、原子爆弾の爆発の瞬間を描いたやつ。あれゲルニカ超えたって感じがしてるんだけど、個人的にはああいう感じかな。ドキドキっていうか、なんか俺原子爆弾が爆発した瞬間を描いた巨大壁画、岡本太郎がメキシコなんかなんかで埋もれてて最近発見されたやつ、修復してんだよ今。そろそろ出るのかね。あれすごいらしいよ、見た人によると。
逆に聞きたいのは、茂木さんとかこういういろんなことを知っていて、なんかこう、わってなる気持ちも理解してらっしゃいますよね。
理解してらっしゃいます。
そうしたときに、どうして何かこう、わってやったりしないんですか？
俺はとりあえずサイエンティストだから、サイエンスやると同時に、浦田もそうだけど、俺は今のところ言葉で表現して、言葉で表現するっていうのは、そんな気楽なもんじゃないからね。ね、浦田君、そうだよね。淡田君だ、間違えた、淡田君。浦田じゃん、淡田君、そうだよね。いや、あと、例えばこの授業だって一つの表現でさ、だってこの授業って正規に言うと、なんだっけ、美術解剖学特攻、なんか忘れたけど、演習とか言って、大学院生が何人か、だってこの授業だってこんなのになってさ、勝手にやってるだけだもん。楽しんでるっていうか、なんか
ね、満足、なんかこう自分のなんかその毒出しみたいな感じでやってるんですか、それともお金を稼ぐために来てるんですか？
あのね、お前芸大のさ芸大のまあいや、そんなお金稼げないよ。てか持ち出し。だってこの後だって上野公園でみんなで酒飲むんだけど、それ毎回俺が出してるし。え、いやだからそれはこいつが、だからもうこれは一つのアートプロジェクトなんだよね。
すみません。
そうですよね。だからこいつらなんか一応クレジット、ファイルにかけるわけ。ファイルっていうか、作品ホルダーに。アートプロジェクト、まあいいや。まあ、いやだから、要するに、いやでもなんか弱中のさ、このヘチマン群中図なんか見るともうわーってなるよ、もう。なって、で、要するにね、俺の興味ってのは二つあって、まず一つは、わーってなった時何が脳の中で起こってるのかっていうか、何なんだよっていうのが一つでしょ。それから、どうやったらそういうの作れるんだよってこと。で、俺はサイエンスか、まあ、文章表現かな、わかんない。今のところ。あんまり広げる気ないから。で、それをわーって作りたいんだけど、芸大生はさ、なんかアートで作らなくちゃいけないわけじゃん、それを。っていうか、そうじゃないと、 だ高橋一の鮭とかあそこら辺は俺はかなり好きなんだけど、あとあのなんだっけあの3つの油揚げと焼き豆腐といいじゃんあれ。俺は割っとくんだけど、なんで割っとくのか分かんないんだけど、でもああいうものを聞いてほしいとかさ、岸田純生のあれも素晴らしいじゃないですか。ってか俺は個人的に素晴らしいと思ってるんだけど、ああいうものを作んないと生きてる甲斐がない、っていうか作ることをトライしないと生きてる甲斐がない気がして、
あの私この間ね、根津美術館に行って、うん、尾形光琳の柿つば
くか、あああれか、割っときた、
え
割っときた、
うわ割ってこなかった、
来なかったのか、
一緒に行った人がすごく頭のそれなりに私が見る限り頭のいい人で、
うん、
その人にが説明をしてて、私にあのそのどうして今でもその尾形光琳のその柿つばくが人々に感動を与えているかって説明をしていて、それはなんか今研究してみたら、今の人がこの流れが、花のああいう流れが、あのなんていうんですかね、よくあるけど、アルファ波だかなんかわかんないけど、人間心地よい、
その手の嘘っぽい説明ね。
でもなんか言ってたんですよ、私はよくわかんないけど聞いたんです。それでその時にあのこうやって流れがあのその人間の心地よいと思えるあの流れになっていることが分かったって言ってて、それで、でもその光琳は、あの王挙は、あの王挙でしたっけ、
光琳
光琳の横に王挙が、
あ、そうか、あ、よかった、それで、その、どっちにしろその、まだ、あの、だから作家がそれを自覚的に、あの、その、狙ってそういう風な流れを作ったんじゃなくて、もう自分が、そういうことが、何もそういう研究とかそういう、気持ちにこう流れになっているとか、自覚せずにやれていることはこの人の才能だよねって言ってて、私はなるほどって思ったんですけど、でもぶっちゃけよく分かんなかったんですね。
てか、チンプじゃん、そんな説明。そんなことで例えばよくあるじゃないか。
それってさ、それって、人間とかの聞いて、やっぱ芸術家ってすごいわって言うだろうし、大体の、あの一般の人ってそういうの聞いて、あの芸術が成り立ってるっていうか、芸術のことを考えてるんだと思うんですよ。なんかあの、
うん、だそうよ。
だから、うん、うちらがなんかこうやってやってて、こういうことこう喋ったりとかしてることってあまりこう一般に広まらないっていうか。
だから俺が一生懸命戦ってんじゃん。だからクオリア原理主義ってまさにそこら辺を分かりやすく言うために戦略的に出した概念なわけね。だからそんななんかさ、アルファ波とかベータ波とかチンプっていうか、チンプ極まりないよね。バカにするなって感じ。え？思わない。俺全然思わないよ。全くクルクルパーだと思うけどね、単純に黄金比がどうのこうとかさ、
そうそうそう、私でもそれを聞いてその後へえと思ったから、人にこうやってくらいから喋ってみへえすごいって
ばっかりじゃん。
なんかあ、そういうもんなんだと思って、
勘弁してくれよって感じだよね。でもさ、あの一応美術界のそれの水準クリアしてる人は分かってるじゃん、いいものと悪いものとか、なんかその基準っていかに厳しいかってこと分かってるじゃん。それはやっぱり絶対に譲ってはいけない一線だと思うだよ。で、意外と芸大はそこら辺は分かってる人たちが、いや自分で作り出せるかどうかは別として分かってる人が多いような気がするけどね。だからすごく対価っていうか売れてる人でも全然ダメダメな人いるじゃん。でもそういうのはさ、根津の車、
正直言うとそのタバヤモさんっていうのはあまりよく分かんないですね。
そうか、まあそれについてはこれはインターネットだからなとか言って、まあでもいいところはあるんじゃないですか。いいんじゃないですかね、それなりにね、いいと思いますよ。あ、いいです、いろんなご意見があるでしょうか。あ、びっくりした。いや、でもなんかさ、いや、面白いね。なんか忘れてしまったよ、あまりにも強烈で。いや、その恐怖っていうことの、いや、だから、なんでさ、その、起源がそう容易に分かんないことが重要なのかと思うかというと、その王挙の例えば幽霊画なんて怖いものとして挙げられるけど、僕は例えばゲルハルト・リヒターの船遊びって今もう終わっちゃったから花美術館に出てるのがすごく怖くて、例えば岸田劉生の切り通しも怖いんだよね。怖くない？怖いんだよ。でもなんで怖いのかが説明できないんだよ。なんかそういうものこそ本当に怖いんじゃないかっていう気がしてているんですけど、だからそのアルファ波がどうのこうとかそんなのは小学生レベルの話なんですけど、でも そういうものじゃないものとしてアートってあるよね、明らかにね。苦しいよね、でもね、現代においてはね。そういう分かりやすい説明が求められてるから。美術手帳はそこら辺頑張ってますか？え分かんないけど。
まあ、言葉にした瞬間になんかもう作品から離れちゃう悲しさはあります。
でもそれは分かった上で言葉でして表現するしかないじゃん。ちゃうかね。
八木さんはそのギャップ理論をこういう作り手の人にヒントとして与えたい。
いや、ヒントっていうか単に
結果としてそうじゃない。
そうじゃなくて、なんかそういう場を、場というか、だって別にこれを応用したら作品ができるほど甘いもんじゃないじゃないですか。だから依然として神秘ですよね、作品ができる現場ってのは。いい作品ができる現場って、だからそこを一生懸命なんか考え、でも毒出しって意外と好きなメタファーなんだけど、毒っていう、だって毒性学によるとほとんどのものって毒になるって知ってました？すぐウィキペディアで聞けば分かりますが、つまり毒ってのは全て毒なんですよ。だからつまり大量摂取すると酸素も毒だし、水も毒だし、諸島だって毒だし、だから毒って実はすごく普遍的な概念で、毒出しもすごく普遍的なんだと思うんですよね。あの毒、
昔ハエおじさんって言いましたよね。
ん？
ハエおじさん。
何それ？
長いコート着た人がこう下校途中の女の子とかに言って、僕毒が溜まっちゃったんで。
それ違う
んですか？それちょっと出してくれないかなって、さすってくれると出るんだよって言って、こう。
いや、いいんだけどさ、それを芸術表現として見た場合はどうなんですか、それは。あまりにもだってダイレクトでつまんなくない？
いや、でもそれは芸術表現じゃない。
そうか、はい、いや、あの、なんか前にも話したかもしれないけど、ノート仮想って本にも書いたんだけど、その脱出マジックの起源っていうのが、精神病棟フーディーニが見た、精神病棟の閉鎖病棟を見たフーディーニが思いついたっていうのはすごく僕は知ったとき衝撃だったんだけどね。わかります？脱出マジックって、あの、体重とかされて水の中に箱で沈められて、そこから脱出するっていうことを考えたのはフーディーニっていう人ですけど、その元は精神病棟の脱出、あ、というか閉鎖病棟だったんだよ、という話が意外と感動するんだけどな、俺、そういう話。でもそれは閉鎖病棟の様子をこんな風に書いてるだけだと全然アートにならなくて、きっとそれを脱出マジックにするところがきっとアートなんだけど、そこに何かヒントがあるんじゃないかと思うんだけどな。でもどうやったらじゃあフーディーニみたいなジャンプができるのかっていうのが知りたいんだよね。なんかないですか、ちょっと、なんか、なんていうかな、やってみない？お前にとって切実な問題って一貫してその問題じゃない？その毒出しおじさんの問題をずっと君追求してるわけだけど、なんかそれもっと消化できないのっていうか、なんか痕跡がないぐらいにそこから飛べばお前は大化になるかもしれないよ、次の世代の牛耳ることができるような。ストレートすぎるんだよお前。反省しろよお前。なんかないですか？どうぞ。はい、
私も大学の時に生物科学をやって卒業して、それで今大学院でアート勉強しているので、はい、森さんの言ってることっていうのはものすごくよくわかるんですけど、
はい、
で、私も創造性っていうのがどこから来るかっていうのはすごく興味があって、それはそういう部分で共通してるなと思って、そういうことでこう理論武装ではないですけど、言葉によっても表現の一部に入ってくるっていうので、コンセプチュアルアートにすごい興味があって、ロンドンの大学で研究してたんです
け
ど、そこでどうやって先生が教えてくれるかとか、
どうやって教えてんの、
すごく興味があって、そこにものすごく興味があって。
イギリスではどう教えた？
イギリスでは特に何をしてくれるというわけではないんですけど、作品を持って行って、そこで本当に私もクリティックっていう批評っていう作業がものすごく難しかったんですが、自分で作りながら批評をしていくっていうのは、でも言葉も必要だなって今では思っていて、言葉によって狭めていける、言葉によって自分の中でやりたいことが狭めていけるっていうところもあるし、それにビジュアルでどう自分の中で反応していくかっていうところに、ジャンプっていうかギャップの感覚があるんじゃないかっていうのはすごく思ってます。
そうだよね、僕はクリティックって最近になってやっと原理化できたんだけど、要するに A、要するに脳の一般原理として A の横に B を置くと A が違って見えるっていうことがクリティックなんだなっていう。
A というものの横に B というものを置くと A が A ダッシュになるというのが脳の一般認識原理なんですよ。この
例えば色だと同じここに赤っていう色があっても隣に違う色を持ってくると違う色になるじゃないですか。それもよく知られている光学の原則ですよね。だからクリティックって要するに批判とか否定とかそういうことじゃなくて、何か他のものを持ってくることで、その作品っていうかその対象が変質するっていうか違ったものに見えるっていうのが批評クリティックだと思うとすごく普遍的なもので、それはアワタみたいに美術評論を専門にしている人だけじゃなくて、実はあらゆる作家が持たなくちゃいけない態度だなと。だからお前のその独田庄司さんの横に何か持ってこなくちゃいけないんですよ。そうすると独田氏っていう行為が全く違ったものに見えた瞬間にアートになってるかもしれないっていうかね。いや僕はそう思ってるんですけど、だからうまくいないんだけど、あの文脈、言葉だってあの一つの言葉の横に違う言葉を持ってくると全然違ったものに見えますよね。それが批評クリティックってことかなっていうふうに思ってるんですけどね。なんか言いたいんですか、独田氏君、お前独田氏おじさんっていうふうにこれから命名することにします。あと5分ですね。どうぞ、なんか言いたいそうですね。
芸術を専門に知られないんですけど、生態心理学なんです。
はい。あ、そうだったね。ごめん。あの、ここら辺気にしないで。
いや、もういつも慣れてきたんで大丈夫です。
本当。
あの、まあ、いつも思うのは、その例えば、あの今この場所からこう急に木先生が消えたとしても、僕らはここに居続けるし。
本当か。
消えたってのは時間的に言うと一瞬ですよ。
消
えた、逆に僕らが一瞬パッと消えても先生は続けるじゃないですか。
いや探すと思うよ、俺とか言って。まあいや、それで。
もっと言うと、こうみんな一瞬パッて消えたとしても、この環境はやっぱりあり続けると思うんですよね。そうすると実際に環境があってから僕らが存在するっていう考え方。っていうのはまんざら間違いでもないんじゃないかなって僕はいつも思っていて、先生がその
いやそれと別に敵対してないよ。いやだからあの非常にロジカルに考えましょうっていうだけの話なんですけど、いやそれその話とあの意識は脳内現象として生み出されてるってことって全然矛盾してないじゃん。関心領域が違うだけで、で僕はもうちょっと今日なんでこういう話をしたかっていうと、芸術表現とか芸術のアプリシエーションっていうかな、なんていうんだっけ、そういうの、鑑賞認識、ね、そういうものにおいてはやっぱり環境とかインタラクションに丸投げすることだけではダメなんじゃないのっていう、もっと自分の方にグッと引きつけてこないとダメなんじゃないかなっていうか、若冲って意外となんかそれをグッとやってきた人のような気がするんですけどね。僕京都のなんかいけずな町、そういけずな町中であったっていうことってすごく大事なことのような気がするんだけど、弱中がまあいいや、それでごめんなさい、どうぞ最後まで言ってください。でそれで、
いや、はい、結局この話結論は ないんですけど、あのとするとその環境自体をその僕らの中に取り込んで、僕らの中でいろいろこう噛み砕いていったときに、じゃあ、まあ、ここでずっと話を聞いてると芸術ってじゃあどこのことを言うのかなっていつも思うんですよね。
神の視点とかさ、そのフィロソフィカルな意味ではそういう言い方ってできるけど、でもとりあえずは作品として切り離されて流通するものってあって、それは濃縮ジュースみたいなもんじゃん、環境の。だから環境の中にその分散して存在するって言い方ってちょっとやっぱり丸投げしてるような感じがして、もっと濃縮しちゃってもいいんじゃないかな。ダメなので、僕はその岩井さんの話がなんで感動したのかというと、その濃縮されてたから、ちゃんとあの自分の中のそのクラクラっとする感じとかためらいとかそういうものを大切に作品を作ってるっていうところはすごく共感できたというか、最初にあるメディアを手にした時の驚愕の感覚というか、それって実は濃縮してされてるじゃん、自分の中に。濃縮行為ってのは大事な感じするんですけど、 安易に環境が大事だとか言っちゃうとすごく分散しちゃって、でもそれは神様から見たら人間なんて環境の中に一つのノートに過ぎないことは当たり前なんだけど、ある意味では芸術って有限の立場に立つことかなとか思ったりもするんですけど、うん、いかがでしょうか、いかがなものでしょうか。いや、わかんないけど、どう？
結構その先生の話を聞いていると、まあその創発特性もコミュニケーションが大事だっていうのもやっぱりその人間の中だけで考えられているような、もちろん環境も考えていらっしゃると思うんですけども、その大事にしているのはやっぱり内側なのかなっていうふうに思うんですね。でその僕自身はもちろんそういう視点も大事だとは思うんですけども、やっぱり環境があってからの話っていう
さ、でも俺の行動を見てれば環境があってからのことだって、例えば俺この後わざわざ飲み会をあの東京都美術館の前のあの公園に選んでるってのは一つの環境に対するアウェアネスなんであって、あの上の公園のあそこっていうのをピンポイントで選んでるってのはね、大事なことじゃん。うまく言えないんだけど、それは分かってるんだけど、それでもいや俺が言いたいのはさ、それは分かってるよ。だから俺の行動を見てればきっとそれは分かってる、はい、そうみんな俺の周りの人はいいかと思ってると思ってて、そうじゃなくて、でも俺が言ってるのはそのなんていうか、本当に芸術家体験の中でもとびっきりの体験っていうのはやっぱり俺の中ではあってね、例えばだからね、あの池上隆のことを言っちゃうとまずいかもしれないけど、池上隆ってひょっとしたら俺にはそういうのがないかもしれないとか言ったりするんで、池上隆って俺のたちの池上隆ね、あの複雑系やってるやつ、俺にとってはなんかその若冲のこの絵とか、まあさっき杉ちゃんが言ってたあの草木、あ鳥獣草木図屏風とかの与えるインパクトってあまりにもすごすぎるものなんだよ。この世のありとあらゆる他のものと比べ物にならないぐらいすごいものなんだよ。それはなんかあの環境がどのこうとかいう曖昧じゃないんだけど、そういうものとは全く違ったものなんだよ。うまく言えないんだけど、だからこんなに向きになってアートは何なんだとか言ってる のだよ。だから例えばさ、そんなことだとジェームス・タレルのさ作品なんて環境との相互作用の中にあるわけなんだけど、でもジェームス・タレルの作品から受ける感銘というのは、例えば光の館のあのオープンスカイだか忘れたけど、やっぱりある種のクオリアなんだって、その自分が持ち運ぶときはそれが大事なんで、でやっぱり優れた作品ってそこにおいて優れてるとしか言いようがなくて、インタラクション自体とか環境自体はどこにだって溢れてて、そんなの言うまでもなんか当たり前じゃん。でもそれってアートっていうものの根幹なのかな、本当に。昔あのケーブペインティングでプレヒストリックな人たちがあのラスコーとかに書いたじゃん、ショーベとかに。あれってもちろん動物はいただろうし、氷河期で寒くて凍えて洞窟入ったのかもしれないけど、でもあそこにすごく濃縮されたものが大事なんじゃないのかな。わかんないんだけど、なんか無責任な感じがするんです、そのインタラクションとか環境とか言ってるだけだと。え、どう、お前本当にアートに興味ある、そんなすごい経験ってしてるんですか。いや、もししてるとしたらそれって何に由来するって真剣に思わない。それって環境とかただ言ってるだけだと説明できないっていう感じがしてるんだけど、そうでもないのかな。なんか反撃してください。
それは完全まとめてからいいって感じします。
わかりました。あの5時になったので、なんか言いたいことがある人いません？特に ないのかよ。なんか言ってほしいな、さっきのあの飛び入り娘みたいに、なんか徳田氏おじさん飛び入り娘、なんかいませんか。いないと次回の告知の方によいろいろと行くんですが、次回はですね、ゲストが来るんですけども、今後のゲストの予定を一応アナウンスしておこうと思うんですけども、一応休校とかもあるので、今日何しちゃったっけ。ですね、今日は22
29が、重松さんでしょ。これ、まあ、一応対談とかなってるんですけど、本当かどうかは。それから6が、
でもこれは本当になんか重松さんが対談したいって言ってるみたいで、ですね、6月の、いや、俺、ちょっとも、早めに言っとかないと悪いかなと。6月5日は未定です。
誰が来るか。来るかどうかわかんないし。それから6月12日が、
松井さんって知ってます？
松井しげるさんが来ます。
現代史の人ですね。あ、それで19は休校です。イギリスに行っています。
それが26もおそらく休校、ごめん。それで、7月の
今度いつかな、3がですね、金森城って知ってるかな。
知らない。
ダンサー。
平野君会いました。
ジョーって難しいんじゃんだよ。
あのこの人すごいよ。身体表現の人っていうか。
知ってる？
ってなんか踊る人。
イリキリア。
そこまで一応決まっています。ので、楽しみにというか。で、なんかぜひ呼びたいと思ってるのは石川健二さんとかなんだけどね。月光浴の。あそこへ。なんか言ってましたよね。呼んでほしい人とか言ってさ、でもちろん、田場山さんとかそこら辺の人も、また、お呼びしたいなと思ってるんですけど、なんかないですか？じゃあ、ちょっと、この後のアナウンスを、どうぞ。
あ、どうぞ。お疲れ様です。